This is Amy Poehler. My new movie, Disney and Pixar's Inside Out 2, is coming to theaters June 14th, and it's making me feel joy and sadness and anger, definitely some disgust,
Rose,
and I think a little fear.
Really?
But I'm also feeling these new emotions like anxiety, embarrassment, envy, and ennui.
It's what you call the boredom.
Okay, that one was weird. It's going to be the feel-everything movie of the summer. Disney and Pixar's Inside Out 2, only in theaters June 14th. Get tickets now.
始まりました。はい、放送始まりました。はい、スタートです。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート。スタート 全ヘッドホンだって言ってて、うんうんうんうん、で逆にその、まあ、なんかラジオ生え抜きというか、はい、あの以前だから久米宏さん番組出てた時に、あ、ヘッドホンでやるんだって驚かれたぐらいで、僕はやっぱりその自分の声の出音を聞きたいっていうのがあって、はい、なんかこうヘッドホンなしだとどうしてもなんか怖いんですよ、どう聞こえてるか分かんないっていうのがあって、
確か
なんかねなっちゃうんですよね、すいませんちょっとおたおたしまして、何年やってんだって話でね、
そうギリギリにヘッドホンをつけるという作業が今日ありましたんで、
そもそもヘッドホンがあるかどうかをチェックしてないお前の問題だっていうね、
でもなんかパッと見たらなかったですね、
違うですよ、だってさっきまですっごいどうでもいい、あの悪は存在しない の、うん、あのこの世で一番くだらない解釈の話、
はい、
この世で一番くだらない悪は存在しない解釈をご回答して それに 4,5 分かけてましたから
59分55秒ぐらいにパッて見たら、
時間ないわけじゃ全くないわけなんです、うん、はい、すみませんということで、ね、
はい、はい、
ということで先週ね、あのゴールデンウィーク中のこう注目スポーツイベントといいましょうかね、
そうでした、
はい、熊崎さんも実況するものも含めてご紹介いただいたんですが、はい、こんなメールいただいてます、ラジオネーム塩 T 字フライビスケットさんです、皆様こんばんは、いつも楽しく拝聴しております、ありがとうございます、
ありがとうございます、
この度熊崎さんにお礼を言いたくメールさせていただきました、ゴールデンウィークスポーツラインナップで井上尚弥 VS ルイスネリを紹介してくださったことについてです、私は幼い頃からボクシング観戦が趣味の一つです。宇多村さんがたびたびおっしゃるように、日本は野球ビーキ報道の中、ボクシングは直哉選手でさえ さほど報道されていません。直哉選手でこの規模の報道なら、ボクシングが日本で大々的に報道されることは今後ないのであろうと私は思っています。そんな中、公共の電波で、本来なら大谷翔平選手と同列、並列ぐらいで語られるべき偉大なボクサーと紹介してくださり、本当に感動しました。ありがとうございます。実際の試合の内容も他の選手含めものすごいものでした。現在、軽量級ボクシングは日本にかなり猛者が、つわものが揃っています。今後も注目です。また少しでもボクシングを取り上げてくださいますと嬉しい幸いですというようなことでございますね。そうなんですよ、まあ、見事ね、勝ちは抑えましたけども、はい、っていうことですもんね、
そうですね、強かったですけどね、うん、ただ1ラウンドでネリからダウン奪われたんですよ ね、これがキャリア初のダウンということで、うんうんうん、みんなちょっと衝撃、そうだよね、井上尚弥がダウンしたことを誰も見たことがなかったので、これどうなっちゃうのっていう感じだったんですけど、はい、ただダウンを奪われた後、むしろ硬さが取れて、
うん、
なんかより良くなっちゃって、
うんうんうん、なんかそこでなんだっけ、むしろ落ち着いて立ち上がってったなんておっしゃってましたもんね、
そうなんですよね、2ラウンドすぐ取り返して、うん、でもその後はもう直哉選手ペースになったので、うんうん、やっぱり、まあ、こういう展開でも強いんだなっていうのが、
逆に言うとでもさ、井上さんぐらいになっても、うん、そのやっぱりまあこれいつも言うあれだけど、あのどんな人間になっても緊張はするんですね、
やっぱ1ラウンドの、ねね、立ち上がりっていうのは
硬くなったりするんだね、
なんですよね、
でもそこでね、まさにそうダウンして逆上したりとかするんじゃなくて、うん、むしろ落ち着くっていうところはね、
非常に冷静に、やっぱ2ラウンド目以降はもうさすがというか、
トップアスリートはもちろん体の作りとかさ、練習もそうだったけど、やっぱもうメンタルがもうね、本当 ね、メンタルが一番の超人だよね、やっぱね、
カッとならないで、しかもちゃんとこう耐えるところ耐えて、うん、でコツコツコツコツいっても、うんうん、気づいた時には自分のペースになってますから、
ボクシングなんて一番考えられなくない、殴られたよマジで、
超人には考えられないんですよ
本当に、うん、はい、っていうことですからね、
まあ、強かったです、すごいことでございます、
あの先週 の熊崎君の紹介が本当に改めてこうめちゃくちゃ、うん、なんていうかな、腑に落ちる、うんうん、あれ要するにバンタム級というか、いかに人類で一番多い体重なんですよ、
そうなんです、や
っぱり俺あれからなんていうの、もう言ってますよ、あの自分のことのように、
あ、もう全然
バンダム級ってのはね、つってね、
やっぱヘビー級とかの方がやっぱ派手だから、まあ、マイク・タンソンとか昔そうですけど、ね、やっぱ目立ちますけど、
なんか、ね、
やっぱあれぐらいの人ってもういないじゃないですか、うんうん、体型であれを持って生まれた人って、
いない中で競ってるのとめちゃいる中で競ってるさ、
は
い、
圧倒的やっぱ母数とか、まあ、特にアジア人だと、
うん、そうだよね、
ああいう体型が多いので、その中の頂点っていうのはもう 倍率で言ったら相当高いという
だし、その中でね、うん、本当に100年に1人の逸材という、ね、ことでございますんで、ね、
もう偉業を成し遂げすぎてて、うん、このあとどうしていくんだろうってい う,、うんうんうん、もう常人だとモチベーション何にあるんだろうって思うぐらいもう全部やり尽くしちゃってるので、
まだ全然お若いんでしょ、だって
今30ちょっとぐらいです
か
ね。ただまだまだ 強,、うんうんうん、強くなってるので、
そうだよね、
ちょっと挑戦者もだからなかなかね、
うんうん、
いなくなっちゃうような状況なので、まあ大変でしょうね。
メディアもね、今回の東京ドームのあれだけやったわけだから、これを機会にまたね、まあ、この何かしらこの番組でも何かしらね、前あの吉田圭介さんに映画の中のボクシングっていうね、やっていただいたりしましたけど、何かしらの形でまたクローズアップすることがあってもいいかもしれません。
いやー、やりたいですね、
うん、ということでですね、はい、本日、まあ、今日この後ね、あの悪は存在しない、あのくだらない解釈の方はどこで会長しようか考え中ですけどねあまりにくだらないね、放課後ポッドキャストでやるのかどうかってありますけど、その前に、
はい、
例によってですね、例によってというべきか、この第6スタジオのこのサブの方にですね、私のライムスター事務所の社長のね、岸社長が来てて、岸社長が来てる時と大体ね、大体ログなことじゃないんですよ
社長がいるということは、
岸社長が来てる時は大体ね、その目があるんですわお前なんかあれだよな、なんかメディア持ってたよななんかメディア、いやいや、なんか冠持ってたよなお前なみたいなね、
岸さんそんな我々の前ではそんな、
そうですか、
感じじゃないですけどね、
悪は存在するに登場するあの社長とかよりもっとこうえぐみのある感じでやってましたけど、助成金がさねえ、そういう感じです。ちょっとね、私どもライムスターからお知らせをさせていただきたいと思いますので、始めたいと思います。アフターシックスジャンクション2。ごめん、
噛んじゃった噛んじゃった、もうでもシンクロ、いや、いいんです、いいんです、シンクロ。アフターシックスジャンクション2。さみな騒ぎな今夜、Tonight's the night, tonight's the night. 一丁弾けていこうぜ Just like dynamite, dynamite. さあみんな乗り込め今夜、サウンドのタイムマシン、タイムマシン、 Yes. あのアフターシックス超えるアフターシックス、 It's after after six. まるでウィンターソルジャーにグレムリン2、ダークナイトに帝国の逆襲級、一作目超えたパート2にアップデート中、未だ成長途中、未知なる何かあなたにクエスチョン、知れば知るほど湧く次のクエスチョン、赤坂からまた探求しよう、アフターシックスジャンクション第2章、レッツゴー。5月9日木曜日、時刻は夜10時今7分に着々と向かっております。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方も、そして YouTube でご覧の皆さんも
こんばんは、
アフターシックスジャンクション2、通称アトロック2、パーソナリティ私ラップグループライムスター歌丸です。そして
木曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人です。
ということで、ちょっと私どもライムスターお知らせごとしてよろしいでしょうか。
ぜひよろしくお願いします。
いろんな形でね、あのライブはやってます。我々のアルバムツアーもやったり、まあ、フェスに出たりとか、とブルーノートやったりとか、はい、いろんなことやってるライムスターですが、うん、いろんなことをやるライムスターのもう曲を濃くたる、もうだいぶ年間のここ数年定番化してきましたよ、はい、あれが今年で3回目のあれが今年も再びやってきます。何かと言いますと、キングオブステージインサンリオピューロランド2024。熊崎さんもね、ご家族で揃ってお越しいただきましたね。ありがとうございます。はい、ということで今年で3年目になりますサンリオピューロランド、サンリオさんとライムスターのコラボ企画、サンリオピューロランドのね、その、フェアリーランドシアターという非常にこうメルヘンなステージがございまして、うんうん、でそこに、もちろんサンリオの仲間たちがですね、駆けつけてくれて、一緒にこう曲でコラボしたりするわけですけども、うんうん、なんと言いますかね、私どもそのコマモテのラップグループとしてやってきてますけど、なんと言いますか、このサンリオキャラクターとの相性がまあいいと言わせていただきましょう。実際あんなに あそこでステージライブやる人いっぱいいるけど、あんなにサンリオキャラクターと密に絡む人いないらしくって、あんなに、
まあ、そういうもんなんですね、
あんなにやり取りする人いないみたいで、
確かにだいぶ掛け合いますもんね、
そうなんですよ。ということで今年もやらせていただきます。まあ、非常にプラチナチケット化というかね、だいたい瞬時に、そこなんですよ俺が言いたいのは、いろいろライブとかやってね、あちこちでやってんのに、はい、普通のライブも来いよ、なんでピューロランドばっかり、
いやいや、これまあ特別感ありますし、
まあね、お子さんも来れるからね、
まあそれ最高ですよ、やっぱり乗れますから、子供含めて、
はい、ということで、2024年今年は6月30日日曜日に開催が決定しております。2部で、2回ねやります、どちらのステージも1時間程度です、第1部は会場が、午後2時から2時半開演と、第2部が会場が4時半から、開演、夕方の5時17時からということで、
はい、
大体なんかあれですね、一部はやっぱりちっちゃいお子さん連れとかは第一部最初の方が多くて、うんうんうん、で夜は割と大人の方多めというの、大体そんな傾向は感じますけどね、うんうんうん、会場は先ほど見ましたフェアリーランドシアター、サンリオピューロランド、1回という非常にこうメルヘンチックな、はい、メルヘンチックな舞台で我々がねこう繰り広げるわけです。で 2022と2023はグデタマさんと主にコラボしたんです。
そうでしたね、
うん、でグデタマさんとコラボして、うん、であの舞台でもコラボしましたしコラボグッズも作ったわけですけど、はい、今年はですねちょっとまたさらに趣旨を変えまして、サンリオのキャラクター人気キャラクターそれぞれと我々のメンバーが合体といいましょうか我々メンバーごとにコラボというか
違うんですね。
そうなんですよ。マミー D さんはポチャッコさん、これ見てくださいこのイラスト。
かわいい。
ポチャッコさん。そして DJ ジンはハンギョドンさん。
あいいですね。
そして私はやっぱりこう名前からしても、はい、バッドバツマルさん。バッドバツマルさん去年も出ていただきましたけどね。
うん、出てました。
はい、バッドバツマルさん。それぞれこのメンバーそれぞれがこの、ね私はバッドバツマル、マミー D はポチャッコさん、そして DJ ジンはハンギョドンと、この3つのキャラクターとそれぞれコラボする。はいグッズもおりますし、まあ、曲というかなあの会場でもそういうコラボすることになるんじゃないでしょうか、うんうんうん、ということでぜひ皆さんあのこのサンリオピューロランドならではの我々ライムスターキングオブステージぜひ楽しみにしてください。でですね、はい、チケット、もう本当に瞬時にね、行ってしまう抽選なんで皆さん抽選なんでだからあのまずはちょっと応募してみてください、5月15日水曜の昼12時から5月26日日曜の23時59分26日いっぱいまで分かりますよ、はい、5月15日水曜日の昼12時から5月26日日曜日いっぱいまでチケットの抽選受け付け抽選なんで、うんね、やってみてください。させればあのやるかもしれません。大丈夫でございますんでね、うんはいでも去年もねお子さんまだまだちっちゃいけどもあのお越しいただいて奥さんともども楽しんでいただけました
か。だって私の子供3人目が5月18日生まれなので、うん、もう間もなく1歳というタイミングで、うんうんうん、だから生後1ヶ月か2ヶ月ぐらいでライムスターのライブを聞くという非常に貴重な体験をしてますので、う
ん、確かにね、あのちゃんとお子様対応でねあのちょっと うるさいっていうか耳を抑えるような、ねうんうん、あれもあったりしますのでぜひご安心して来ていただきたいし
子供乗ってましたしね
初ライブだもんね
ジャンプしてましたし
本当だよね、
はい、タオル回した
りとかそうなんだよ、まあ、だからさそのこうやってノリノリの お子さんもいればあの明らかにお父さんお母さんに無理やり連れてこられてもうあの全力で私は絶対に乗らねえってこう全力で抵抗しているこう女の子とかいるんだけど、まあ、そうでもそういう子も含めて最終的にどう乗せるのか乗せないのかこれも、ね、
で
も
そういう子乗せたらすごいですよ
腕の見せ所に。でもやっぱりね、これはサンリオキャラクターとは別だけど宇宙なんちゃらこてつくん、
はいはい、
本当に絶大なんだってマジで、やつらのアンセム度が、うん、本当に大人たちがマジ知らねえもう何度も言うよお前らが知らねえだけなんだってはもう次の次世代のもう種まきすぎてんのよもうマジでもうやるとこうドーン立ちもう本当にもうグワーって目隠して立ち上がってねーっつってあれだよっつってあの学園祭の場面であの、ね、ライブやったらあーっつって俺だ俺みたいなでも空中に体が浮かぶっつってみんなブーっつってやりますから大変ですよ
もういやそう子供はね
何度も言ってんだろすぐ切れるってなりますけどねということで、サンリオピューロランド今年もやりますよということで6月30日日曜日ぜひ皆さんお越しくださいませ。もう一回言います。先行チケットの抽選受付は5月15日、水曜12時から、5月26日日曜23時59分までということでこれはどこに連絡するのどこに電話するの、ライムスターのホームページですページね。110番とか絶対しないでくださいねこれね。
とんだ勘違いだなそれは。
本当迷惑ですからそれね社会の迷惑になるかもしれないからね。ライムスターの事務所ライムスターのホームページから、ね、ありますからライムスターの事務所
に
やめてくださいホームページから申し込みのあれがありますんでお願いいたしますというキングオブステージインサンリオピューロランドのお知らせでした。ということで今日はムービーウォッチメンね大物が来てますからね早速行ってみましょう。さあこの後の週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜の課題映画はドライブマイカーなどの浜口龍介監督最新作アクは存在しないです。そして
11時過ぎからは生歌唱生演奏生ミックスと様々な音楽を生でお届けします。週に1回のミュージックゾーンライブ&ダイレクトゲストはこの方。
はい、4月24日にファーストアルバム Find in Tokyo をリリースされましたシンガーラッパープロデューサーのねなしさん。ねなしさん実は、シンガープロデューサーのひろあきさんによるプロジェクト、うん、ひろあきさんは2018年6月に、一回ご出演いただいてるんですがねなし名義で再びまた新たなことして、というような、番組初登場ねなしさんとしては番組初登場でございます。そして
その後は新概念提唱型投稿コーナー先週からスタートしましたまたの名は自分だけもしくは自分の周りだけが使っている独自の名前で時には本当の名前と入れ替わってると錯覚しちゃうような超ローカルネーミングを紹介していきます。また今日あった嬉しいこと通称今日売れも募集しています。今日あったあなたの嬉しかったことを短く書いて送ってください。放送の最後で発表します。
その他皆様からリアルタイムでの感想や質問など宛先は utamaru@tbs.co.jp まで。読まれた方全員に番組特製ステッカーを差し上げます。また SNS です。 X や LINE、 Instagram では番組の各種情報を発信中。さらに Apple や Amazon、 Spotify などの各種ポッドキャストサービスで過去の放送や放課後ポッドキャストなどの特別コンテンツも配信しています。
そして YouTube でアトロック公式チャンネルもやってます。スタジオの模様が生で見れますよということで、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではアフターシックスジャンクション2、行ってみよう。アフターシックスジャンクション2。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこう、スポットライト。
毎週金曜夜9時配信スタート。